旅館中の人間から嫌われてるババアが好き。
さあ今週も始まりました塩原敏行のしこめんねお、9月11日収録の第78回、パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方、
木村です。よろしくお願いします、はい、よろしく
お願いします、はい、というわけで今週も早速コーナーに行きます、
はい、
クエンティン・タランティーノの最新作Once Upon a Time in ハリウッドを見てシャロン・テイトと60年代ハリウッドを追体験しようその3ですね、
はい、
よいしょ、
よいしょ。
というわけで先週はあの映画史、その登場人物の話して最後にもう映画史に残る名シーンだったんじゃないかというそのシャロン・テイトがシャロン・テイトの映画を見に行くという
最高、話だけでも最高の
最高なんですよ。でこの話をするときにですね、もう今話してる僕が出してる情報だけでも最高って思うじゃん、うん、
最高。
これ意味的にもっと実は最高なんですよ、うんうん、これはタランティーノ自身が、アトロクのインタビューでも言ってた話なんでもうネタバレとかもなく言っちゃうんですけど、うん、ですね、劇中に何度かそういう過去ムービーが出てくるシーンっていうのは何度もあるんですよ、
はいはいはい、
例えば、リック・ダルトン、ディカプリオ演じるリック・ダルトンが、FBI っていう実際に実在の作品があるんですけど、うん、に出てるシーンがあるんですけどとかは実在の FBI のドラマの中にあの CG で埋め込んでディカプリオにしてるんですよ。
へえ。
それ分かんないぐらい、まあ、白黒の映像だからちょっと雑味もちゃんと出してやってて、もともとディカプリオだったんじゃないかなっていうふうに、多分俺とかは FBI を知らなかったから、あの後からパンフレット読んで知った、はい、したからこれ実在なんだって思って、その埋め込んだの知らなかったから、
そんなことできるの、ね、
びっくりして、入ってんの、そうなんだって思って、結構そういうシーンがあって、
はい、
あのあとはね、スティーブ・マックイーンの、大脱走っていう映画、はい、あれはもうカラー映画なんですけど、
はい、
の主演の候補に残ったんですよっていう話をリックがするシーンがあるんだけど、そこでもスティーブ・マックイーンをうまいこと CG で消して全部レオナルド・ディカプリオに喋らせてるっていう、もう最新の技術を使って無過去映画にディカプリオ出てんじゃねえかみたいな感じになってるシーンとか結構あって、だから大脱走とか FBI を当時見てた人とかはこれどうなってんのっていう風に多分思うと思う。
今だからできる、
だから
すごいですね。
CG を基本的に使わないタランティーノが、うん、てかもう街並みを69年のハリウッドに全部作り変えてんの、これ1週間ぐらいで、だもうすごい大規模なあの封鎖をしてるんですよ。もう CG 使いたくなさすぎて、それなのにそこはもう入れてると、それぐらい意味を込めて実は入れてて、それはなんでかっていうと逆説的に考えて、今度シャロン・テイトがシャロン・テイトの映画を見に行くシーンあるじゃないですか、
はい、
でその映画はですね、サイレンサー第4弾破壊部隊という映画なんですけど、
はいはい、
ここに、コメディリリーフの役としてシャロンが出てくる映画なんですけど、
はい、
実在の映画ですね。ここのシャロン実は、シャロン本人が CG にをでマゴットロビーを入れずに本人が演じてるのをそのまんまただ流してるんですよ。
当時の映像
として流してるんですね。でタランティーノはその映画を流した時に試写会とかで見るじゃないですか、
うん、
そしたらそのギャグシーン俺も笑ったんだけど、正直結構面白いの、昔の映画だけど結構面白くて、タランティーノが一緒に見てたら会場でドッて笑いが起こったんだって、
はい、
それって別にマーゴット・ロビーじゃなくて、
ね、
シャロン・テイトがもともとやってた芝居が現代の若者たちを普通に笑わせてるっていう二重構造になってて、その時に、まあ、この映画の実は根源的なテーマの一つなんですけど、はい、シャロン最初も言ったんですけど、シャロン・テイトという名前を聞いた時に、うんうん、事件の名前でしか語られない彼女の人生を描くことによって、うんうん、彼女を救い出してあげたいと、
うん、
でそれは呪われた史実から呪いを解いてあげたいという、並々ならぬクエンティンの思いがあってこの作品を作ったのね、うん、でシャロン・テイトを思い出す時にどうかあのギャグシーンを思い出してくださいと。いやもう俺今話してちょっと自分で泣きそうなんだけど、
今私もう聞いてて泣きそう。
でそれが実際に叶ったわけよ、劇場でドッて受けた時にやったって思ったらしいの。
そう、
それがヒップホップ的精神じゃないけど分解再構築して、
そうですよね、
現代の子たちが見てもほらね、シャロンの演技こんなに面白いんだぜっていうのをみんなに追体験してもらうっていう映画になってるっていう名シーンですよ。これも
やば、
ヒッ くり返るほど名シーンですよね。
でその事件の代名詞じゃなく、うん、女優の女優シャロンテートとしてアップデートしたいってことですよね。うわ、
だからこの映画が生まれた以降、シャロンテートのことを人々が思い出すときに、どうかどうかワンスアポンアタイムインハリウッドを思い出してくださいっていう、うん、そういう映画に実は熱い思いが込められた映画なんですよ。
わ、そう、今聞いてて本当に無理
ちょっと泣くよね、うん、俺も喋って今泣きそうだもん。
つらっ、うん、そうなんですよ。すごい、
これあの映画評論家の町山さんも全くやっぱり同じようなことをおっしゃってて、やっぱりそういうイングロリアスバスターズとか、
うん、
ジャンゴ、ま、つながれざるものではなどにユダヤ人部隊とか、
うん、
ユダヤ人部隊にヒトラーナチ幹部を殺させたりとか、黒人奴隷に南部の白人主義者たちを皆殺しにさせたっていう、そういう呪われた歴史に対して僕は映画っていうエンターテインメントで戦うぞっていう、彼なりの監督なりの徹底抗戦みたいな、僕はこの表現で戦いますみたいなのがそこにやっぱ見えるんですよね。もう見て超泣いちゃって俺、もう最高のシーンじゃないかと思って。
その悲痛な事件として描くんじゃなくて、うんうん、あくまでエンターテインメント、
そう、
わ
あ、面白い映画なんだぜっていうのを見てよみんなっていうのがそこに込められてると、もうこれ話でちょっと涙ほんと出てくるわ。
シャロン・テイトは、うん、あの悲惨な事件の被害者ではなく、
うん、
あの素晴らしい女優さんだったんだよ。
そうなんです。これは、あなた方の心に残るのはこのね、マンソンファミリーっていう、まあ、ヒッピーの集団で、しかもカリスマ的ヒッピーの、ど真ん中にいた人が殺し、しかも残殺な命令、うん、殺し方と命令があったっていうのでセンセーショナルすぎて、どっちでもそっちの方が語られると。 で、うん、でも歌丸さんとかタランティーノが言ってたのは、覚えるべきは加害者ではなく被害者の名前を覚えようよっていうことを、この事件に関してが、まあ、この件に関しては 言いたいと。これは最近の京都アニメーションの事件とかもそうなんだけど、どんなやつが犯行を起こしたとかよりも、まあ、実名報道にやっぱすごい賛否あった中でも、やっぱりすごいアニメを作った人たちの名前は後まで俺は語られてほしいなって思うんだよね。あんなに素晴らしい作品を作った、こんなすげえアニメーターが日本にはいっぱいいたんだぜっていうことをみんな忘れないでよっていうことの方が俺やっぱ大事だと思って、俺は実名報道に関しては実は賛成派です。これを言うと怒る人もいると思うんですけど、うん、みんなその名前を覚えててよっていうのはやっぱありますね。そしてその作品を見てよっていうのは、
うん、そう、うん、作品を見てよはすごく、
うん、だからそれをまあタランティーノの言葉で言うと、40年越しで僕はシャロン・テイトを墓から救い出した、その実感があるっていうことを言ったわけですよ。これもう本当泣けるよね、話してて俺本当に泣けるわ。
本当聞いてて、うん、もう無理だって。シャロン・テイトのことはもうこの映画で私は初めて知ったぐらい、
うん、
ね、
正直そうだし、
う、うん、
演技をしてるとこ見たことない人もやっぱり多いし、
うん、
あと3段、まあその段階がそうか、名前は知ってる、事件は知ってるけど、うん、演技を見たことないっていう段階の人がやっぱ多くて、そういう人たちにこれを見てもらうっていうことで、彼女はなんせ女優だった、なんせ年派もいかない普通の女の子だったっていうことをどうか見てくださいっていう、タランティーノからのラブレターになってると、そういう映画なんですよねこれ。だから日常でめちゃくちゃ可愛いシーンとかがもうとにかく、しんどいっていう風になってくるんだよね、
うん、
めちゃくちゃ可愛くて、そのシーンとかが受けたことに一喜一憂するのも、もう
その話は本当にきついんだよ。
きついでしょ。でその後にその同じくサイレンサー第4弾破壊部隊の中で、敵キャラのちょっとアジアンなこと、
うん、
あの格闘クンフーで戦うシーンがあるんですけど、うんうんうん、
はい、
実はこのクンフーの指導をしたのがブルース・リーだったんじゃないかと言われて、まあ、ブルース・リーが格闘アクション指導に入ってたので、
はい、
もしかしたらてか、まあ実際、まあ、絶対そうだけど、
まあまあ、
一緒に型をやってただろうなっていうのが回想シーンとして描かれるんだけど、それを思い出しながらこう映画館で全く同じシーンでこうやって一礼してから、あの時頑張ったなみたいなのを思い出したら、その稽古風景を思い出すわけよシャロンが。
あ、
でそのシーンが入るのね、ちょっと入ってこう一緒にバンバンってやってバンダンって決まった後に、このブルース・リー先生からいいね、
あ、
オッケーみたいな感じになって、やったみたいな風になる、そのイメージが、回想が出た後に実際その映画館に映像は戻って、その 実際にその相手役の女の子をパチンって倒すわけよ。よしっていう風にやって、その同じ型を思わずやっちゃうわけよ。その体に染みついてる型を思わず可愛くやっちゃうんだけど、そしたらその瞬間に会場からフーみたいなのが上がって、それを見てってすごい喜ぶっていうシーンあるんだけど、やった、稽古した甲斐あったみたいな感じで、普通に26歳の女優の子が自分のシーンを見てもらって喜ぶっていう、もうなんて尊い時間なんだろうって。
尊
すぎる、
尊
すぎる、
尊い、尊いし、本当にその何だろう、そので多分我々は役者をやっている
から、あ、やってるからね、よりね、
あ、もうあるだろうし、に差し引いても、
差し引いてもこんなに映画にいいシーンってある、うん、っていうぐらい、
1位でしょ、もう
1位でしょ、
1位でしょ、見てないけど、
本当にめちゃめちゃ歴史に残る超名シーンだと思う。だからそれも知れば知るほど面白いんだよね。俺も1回目見た時はそこまでそんなに知らなかったんだけど、うん、この話をタランティーノのインタビューを聞いてから見たら、うん、なるほどって思って、もう涙が止まらなかったんだよね。うん、そう、
わあ、そっか。
でこのシャロンの日常にちょっと補足すると、うん、インタビュアーに、特にシャロンのパートはドラマがないですねっていうのに対して、タランティーノがそうですと、彼女の日常のスケッチだ、本を買いに行ったり、ランチを食べたり、生まれてくる赤ちゃんのための服を友達に見せたり、ドラマがなくても映画がどこに向かっているか分かるはずだから、うん、だってずっとカウントダウンが続いているからということをおっしゃってるんですね。この映画がドラマを書く必要が一切ないっていう、
そこにいるだけでもう、
うん、生活を見せてくれるだけでもうごっつぁんですっていう感じの映画になっていると、そういう映画なんですよね。
そんな映画を作る人あ、でもそっか。
そしてそれは僕、これは僕の映画でもあると言ってて、うん、60年代実際にハリウッドに住んでた、そのタランティーノこの近くに住んでた人で、うん、僕の大好きな、大好きだった頃のハリウッドを、街並みを全部再現してもらって、全部役者にそういう演技をやってもらって、これは僕の映画でもある、シャロンのためだけじゃない、僕の映画でもあるっていうところが、やっぱ監督としてのね、監督がやっぱそれを描かなきゃいけないわけだからさ、うんうん、いや、タランティーノグッジョブですっていう感じ、
グッジョブですね、グッジョブですね、明日見に行こう
もう早くも、
もう早くも、
そう、そういう風なのがあったりとか、あとはね、うん、まあそこが僕的にはまあ、いろんなシーンがある中でとにかく名シーンだなって思った作品、うん、あと今ブルース・リーっていう話が出てきたんだけど、うん、実際にブルース・リー役の方が出てくるんですよ、
はい、
あ、実在の人物と非実在の人物と実在の作品と非実在の作品とかが、ごちゃ混ぜに出てきます、
は、
正直、
は
あ
は
あ、なんでもう、まあ、さっき最初に言った1969-8.9 にシャロン・テイトが亡くなるっていうこと以外は偶話だと思って、昔々ハリウッドでこんなことがあったかもしれない、だって創作の話だし、
そうです、ね、
と思って見てください。全然で後から復習で見て、ああそこ本当だったんだって思っても全然いいし、
ドキュメンタリーというわけではない
んですよね。でもないからね、普通にただただその中に身を置いて追体験してくれれば俺はいいなと思って、うん、ピーターパンを見るようなそういう感覚で見てくれればいいと思って、うん、でもそんな中でもたまにブルース・リーっていう本当の実在の誰でも知ってるキャラが出てきたりするんだけど、うん、このマイク・モーさんっていう方がですね、うん、この人がまた面白い人で、ちょっと見た目もちょっと似てるじゃん、
すげえ似てる、
似てるんですよ、うん、この人ですね、実は、ブラッド・ピットの、自身のインタビューの中に登場するんですけど、
はい、
ブラッド・ピットは実はブルース・リーがめちゃめちゃ大好きな人なんですよ、本人、ご本人がね、
はいはいはい、
で彼の、まあ、名作ファイトクラブあるじゃないですか、
はい、
もう僕子供の頃に中学生ぐらいかな見て、ブラピ超かっけーって言って、木村ぐらいだと分かんないかもしれないけど、もう超ブラピ旋風があって、もうみんなジーンズ、彼が履いてたジーンズを欲しがって、
はい、あ、ギリわかる、
あ、ギリわかる、そう、あの CM でさ、
はいはいはい、
エドウィンの CM で歌ってて、あのマディソン川行くゴーマディソンっていう歌をさ、ゴーマディソンっていうのが503とかかってるっていうさ、エドウィンの CM 歌ったりして、もう超ブラピブームだったんですね当時、はい、でブルース・リーのファイトクラブの中でモノマネじゃないけど、型がその、うん、彼がやってたジーク、うん、クンフーじゃないんだよね、あれジークンドーかな、なんかその型みたいなのが出てきたりするんだけど、うん、そんな中で、ブルース・リーと実際に戦う日が来るとは思わなかったですよねみたいな話して、確かにみたいな話してたんだけど、予想外でしたと、最高に楽しかったよと、
はい、
そして相手役のマイク・モー、彼が俳優としても良かったって話の中で、このマイク・モーさん、ブルース・リー役のは、はい、実は俳優として成功しようとして頑張っていたけれど家族ができたんですよね途中で、
はい、
志半ばで、
はい、
この仕事を続けるわけにはいかないなと言って これからは僕は家族のために生きていく、生きていくと考えて、ウィスコンシン州に実は引っ越したんですね、ハリウッドから。でそこで、実際に、方とかできる人なんで道場を開いて家族を養うためのまっとうな仕事に就いた方だったんですよ。でその彼が、あ、こんな役オーディションで募集してんだと思って出したら受かったと。本当にブルース・リーみたいな役をやることになって、その彼と戦うっていうのを、いやー彼はハリウッドストーリーだねっていうことをブラッド・ピットが言ってて、このマイク・モーさんのストーリーの方もすごく面白いんです
ね。そこが超ドラマですね。
そうで字面だけで聞くと、うん、ブラッド・ピット VS ブルース・リーってめちゃくちゃ上がるでしょ、うん、めちゃくちゃ面白い、ね、
スーパーロボット対決
で実際に面白いです、めちゃめちゃ面白い、あのシーンね超面白い
大怪獣
アジアのアジアの、ね、その
ゴジラ VS キングギドラみたいな、
キングコングか、アメリカのキングコングと日本のゴジラが戦うみたいな、ブラッド・ピット対ブルース・リーめちゃくちゃ面白い、
音で聞いても面白いです、
面白いでしょ。いやそのねシーンすごくいいんですよ。ブルース・リー対ブラピだからね、で2人ともねかっこいい、うん、でブルース・リーが若干このシーン実はですね、あの例のさっき言ってたあのなんだかよくわかんない長ゼリフの後喧嘩に入ってくっていうシーンが実はここなんですよ。
へ
え、はあ、タランティーノ特有の、はあ、それがブルース・リーが結構高慢な野郎で、あの僕のファイトスタイルとかの思想についてなんか偉そうにクソ垂れるみたいな、
はあ、
ところをブラピがバカにするっていうので喧嘩が始まるシーンで、実はブルース・リーのご子息たちはこのシーンに対してめちゃめちゃ抗議を出して
くる。そりゃそう、なんでそんな
こんなやつじゃないっていうふうに
言ったんだけど、まあ、そんなことでしょ。
タランティーノは結構その撮影現場とかで、まあ、意外とこういう一面もあったっていうことを聞いてたらしくて、
なるほどね、
そ割とそのいじめっ子気質じゃないけどちょっと気が強いところが結構あったらしくて、その辺をちょっと面白おかしくそう織り交ぜて、
なんかそこもちょっと偶話的というか、
偶話的、まあそうだね、実際にご本人ではないし、うん、その昔の三国志のあいつが強かったみたいな話と一緒で、ブルース・リーはちょっと高慢な野郎だったみたいな感じでちょっと面白く描くっていうのでめちゃくちゃいいシーンがあるんですよ。そのね映画の、そのブラピとも揉めるシーンに実際に登場する映画なんだっけな、 グリーン、ごめんなさい、ちょっと作品名が今すぐ出てこないんですけども、実在の映画なんですよ、
はい、
で実際にブルース・リーがそこでアクション指導とかで入ってて、すごい彼がブレイクした、あ、グリーン・ホーネットですね、
うん、
グリーン・ホーネットの、準主役だったのか、
うん、
で武術コーチも兼任しててそこで売れたっていうのが、うんうんうん、彼がハリウッドスターになったきっかけになった作品、そこには実はブラピもてかクリフ・ブーフもいたんじゃないかっていうふうにそのスーパースターたちの中に、ね、言うっていう、ね、その喧嘩シーンとか超楽しいんだよね。
すげえな。
だから虚実が混ざることによって、うん、こんなもしかしたらこんな世界もあったかもしれないっていうのを想像するのがとにかく楽しい。
虚の部分も実の部分もより際立つ、
際立つよね、どっちもね。そう、ちょいちょい真実が入るからこそ、すごいなんか何持った部分が楽しい。
そうそうそうそう、全裸監督とかもそうです
よ。あ、そうだよね。もしかしたらあったかもしれないし、
家でなんか警察来て大取り物する、
うん、あ、
そんなわけねえだろとか思
うんで、そんなには来ねえだろって、ね、あそことかもねちょっと盛るのが楽しい、
楽しい。はあ、そうなんだ。
でそんな中でも本当にさっきブルース・リーのご子息の方の話もしたんですけど、今度あのシャロン・テイトの、
うん、
シャロン・テイトの娘、あ、妹さんか、あ、妹さんが今も、ご健在なんですね、
はい、
で彼女が、衣装とかにコンサルタントとして入ってたって書いてあるんだけど、どういうのかな、うん、まあ、なんかコーディネートとかはしたのかな、うんうんうん、その彼女が、ちょうどオークションの準備をしてて、その衣装とか今までのシャロンの服とかオークションに出すみたいなことをやってた時に、
うんうん、
そのイヤリングを見つけて、
うん、
これよかったら使ってって言って、うん、本当にシャロンが実際につけてたイヤリングを、マゴットロビーがつけていると、はいはい、で彼女はこの撮影中ずっとお守りのようにそれをつけて、シャロンからその受け取った魂をちゃんと耳にずっとつけて演技をしてたっていう、結構、まあ、裏話なんですけど、こんな話も
素敵な話、
ね、これいい話だよねとかもあったりとかして、いや、マーゴットロビーは本当にこれ名演だと思うね。めちゃくちゃシャロン・テイトって本当にこんな人だったかどうかは誰にももうわからないけど、もしかしたらそうだったんじゃないかっていう夢を見せるには十分すぎるほどすごくいい演技をしていると思う。
私その実際のそのシャロン・テイトの映像をどういう気持ちで見てたんだろう、うん、
見てたんだっていうね。 だからそこもその見てるシーンあるじゃない、で全く同じ姿の自分が出てるシーンを見るわけじゃない、
うん、
そのマーゴット・ロビーにしてみたらね、
そうですね、
それが、この作品の実はドアタマに語られてる、クリフとリックの関係性 の、 そのスタントダブルとちょっと被るんだよね、
ああなるほど、はあ、うん、なるほど、はいはいはい、
私と全く同じ格好をしている人が演じているところを見るみたいな、はあはあはあ、そこに信頼関係を持つみたいなのとかって、
はいはいはい、
ちょっともしかしたらマゴット・ロビーもシャロンに対してもう、
うん、
存在しないけどスタントダブルの気持ちが生まれていたかもしれないっていうのはちょっと、
ね、
まあこれ僕の思い、うん、あれ勝手なあれなんですけど 思いましたね、はい、あとはねブラッド・ピットがやっぱかっこいいですねブラピはね、
かっこいい、
今年56歳で
56歳、
タランティーノと同い年なんですけど、
はい、
あのねそのリックの家の電線が、折れちゃったから直すシーンがあるんですけど、はい、ここで本当にだってアンテナ直すだけだよ、アンテナ直すだけで何の脈絡もなく意味もなく上半身裸になるんですよ、
なんで
意味はないんだけど絶対もうサービスでしかないぐらいに本当におもむろに脱ぐんだけど、マジでサービスあれ本当。へえ。56歳であの体ちょっとやばいよ、
バッキバキバッキバキ、
むちゃくちゃかっこいい体してる、ちょっと信じられないぐらいいい体してるから、で裸にジーンズ一丁でこう 手をさ直す用の手袋つけたまんまやる前にこうタバコ加えるの、
あ
めちゃくちゃかっこいい、グラサンかけながら、かっこよすぎだろこいつ、56のおっさんでこの色気半端ねえかなと思って、むちゃくちゃかっこいい、
なんだろう、イングルリアスバスターズは、うん、なんかむしろちょっと面白ぐらい、
あそうねそうね、ちょっとクセモノみたいな感じで、ね、
そうそうずっとしゃくれてるし、
そうそうずっとしゃくれてるんだよね、
ずっとしゃくれてる
そうそうそう、でファイトクラブはそのダークヒーローみたいな感じで、まあ、正統派のかっこよかさだったじゃん、あれを下手したら超えてる、もう今の年取って顔シワだらけになってる、ブラピね顔シワすごいのよ、あの、うん、メイクでやってるのか分かんないけど、めちゃくちゃちゃんと年取ってて、あれがめちゃめちゃかっこいい、あシワって超かっこいいんだなって思うぐらい超似合ってて、それがすごくいいですね、ブラピ、まあ、もちろんディカプリオも超いいですよ、ディカプリオはねこの作品でウルフ・オブ・ウォール・ストリートから受け継がれたそのコメディスターへの道を確実に登ってますね、超笑える、あのね、痰は吐くわ、咳、タバコ吸いまくるわ、酒飲みまくるわ、咳はするし、もう超最悪なの、
レオ様と呼ばれていた
そうですよ、あのタイタニックに沈んだ男がずっとタバコ吸いがうぅ
ーとかってあのものすごい綺麗な顔沈んでった
ずっとそれだからスーパー面白い、
やばいな、
でファックしか言わねえし、
ファックしか言わねえ、面白い、
めちゃくちゃ面白いんですよね、
すごいな、だってパンクの写真がね超いいよ、
この二人ね、
そう
こんなかっこいい
のに、すごいかっこいい、
レオナルド・ディカプリオでもコメディアンでもう開花してるね彼は、本当に
最高ですね、
最高、
かっこいい人のでコメディがうまいっていう、
ね、
もう最高ですね、
かっこいいからいいのかもしれないし ね、 よりねなんか入るんだと思う、
そうそうそう、
スパイって汚ねえつベーって吐くんだけど
引き立つというかね
もう最高なんだよね、
すげえな、
でもレオ様でこんなに笑わせてくれるシーンが俺来るとは思わなかったね、もう最高でしたよ、いや本当にぜひ見てほしい、他にもねいろいろあるんですけどね、まあ主人公 の、 そのリックはクリント・イーストウッドになれなかった男っていうので、クリント・イーストウッドは要するにそのテレビシリーズの西部劇から、
うん、
ハリウッドに行って映画に転向できた成功例というので名前が出てくるんですけど、うんうんうん、まあ、この人も実在の人物だしとか、まあある程度そういうところを、例えばシエロドライブ1万50番っていう道の通りの名前が出てくるんですけど、これも実際に、キャノンテイトが住んでいた通り、うん、まあ、あまりにも有名な通りなんですけど、うん、名前が出てきたりとか、うん、もうそこかしこに、遊び心もたくさん入ってて、あとはそのマンソンファミリーが住んでいる、
うん、
牧場なんですよ、元映画村の牧場に彼ら住んでて、そこも完全再現されて登場するんだけど、もうそこのなんか怖さというか、後にこいつらがその殺人を犯すことを俺らは知ってるわけじゃない、
う
ん、そこにクリフがこう一人で普通に行くシーンが別に何でもないのにめっちゃ怖いっていう、後に殺人者になるやつらの中に入ってくる
のって、なんか全部その要因にというか、なんか布石に見えてくるというか、う
ん、布石に見えてくるんだよね、これのせいで起こったのかなとか、あともう一つ言うと、そこまでがあまりにも平坦な日常を描いてるわけですよ、
はい、
から この話一体どういう話なの、どこに進んでいくのっていうのが分かんないまま進んでいく中で、ようやく実在の牧場と実在の犯罪者っぽいやつらが出てくると、そこに主役格、主人公ではないのが重要なんですよここ、うん、主役格のもし死んだらドラマチックになってしまうクリフが足を踏み入れてしまうんですね。彼女の彼の身に一体何が起こるのかっていうのは分からないわけじゃないですか、うんうん、それがすごい怖さを引き立てて、うん、観客はあれもしかしてクリフがここで何かしらなる悲劇何かを迎える、うんうん、そのために今までをわざと明るく描いてたんじゃねえの、うんうんうん、みたいな風に初めて物語が動いたように見えるんだそこで。
なるほど、
何にも、はいはいはい、いや何も起こってなかったりするんだけ だけどように見えてくるのがめちゃめちゃ怖いっていう、あれこれなんか起こんじゃねえのもしかしてっていう、まあ、それがどうなるかもちろん劇場で見ていただきたいんですけど、うん、とか、うん、まあいろいろありますね。じゃあそんな中でですね、この後の時代の話もちょっとだけしたいんですけど、はい、まあ要するに69年代ハリウッドは激動の時代にいて、反体制的なそのカウンターカルチャーが進んでって、それについていけなかったハリウッドっていう古い会社は、うん、どんどん若者から目を背けられて映画を見ない世代になっていくと、うん、そこから、今度アメリカンニューシネマの時代に入っていって、アメリカンニューシネマっていうのは要するにどういうかっていうと、その、うん、なんだろう、ベトナム戦争によって自国に対してさ、アメリカ人がさ、みんなうわうちの国ダメだわみたいな感じになって、うんうんうん、そのこれからは個で生きる時代だみたいな感じになっていく映画がとにかくたくさん作られたと、はい、俺はこれから個人なんだけど体制に殺されていくみたいな暗い映画がとにかく増えてくる。アメリカンニューシネマっていうのはそういう作品がとにかく多いんですよ、うん、でそこから、まあ、後にロッキーが生まれるまではずっと、うん、ハリウッドはまあ言うたら今までのなんか明るくて楽しければいいじゃんみたいな映画の中での娯楽の世界から現実を見つめ直して、アメリカって今こんな戦争、ベトナム戦争で人をたくさん殺したし、若者たちは失業しているし、いろんなセックス、ドラッグとかいろんな問題を抱えてんだぜっていう映画がとにかく流行る時代に入っていくと、でレオナルド・ディカプリオのような、甘い時代のハリウッドに生きてた人たちは淘汰されていくっていう時代に入っていくと、まあ、その後ロッキーで変わるんですけど、そんな中でですね、映画評論家のですね、映画秘宝編集部の岡本敦さんがこのインタビュー記事の中で最後に書いてるんですけど、締めの言葉ですね、この映画の締めとして、マンソン事件の直接的影響を受けた、処刑軍団ザップ、こちら70年の作品ですね、またその実在 の、 あのポランスキーさんですね、あのシャロンの旦那さん、はいはい、愛妻を失ったポランスキーが悲痛な感情を塗り込めたマクベス、こちら71年のみならず、同時代の人々が味わった絶望なしには生まれなかったであろう作品群があまりにも多いと、この先ですね、ニューシネマの時代は、でそれら全てをチャラにしてでもタランティーノは甘い夢の続きを選んだ、その覚悟が胸を打つと締めているんですね。やはりタランティーノっていうのは、どんなに今までたくさん映画作ってきても、やっぱりこの世界の中では映画っていう世界の中ではみんな夢を見ようぜっていうことをずっと言い続けてくれてる作品なんですね。
映画って楽しいよね
っていうことをね、そう、基本的には楽しいもんじゃんっていうことをこの映画でも実は体現してくれていて、もしかしたら例えばなんだろうな、どんなこの作品がどういう結末になるかっていうことはここでは言わないですけど、それが僕が夢見た世界だったとしても、それは映画の中だったら許してよねっていう、まあ、まさにワンスアポンアタイムインハリウッド、昔々のハリウッドの世界では現実とは違う楽しい世界も描かせてっていうことがあって、それはリックであったりクリフであったりが生きていて、もしかしたらなんていうのかな、まあ十分ネタバレとかじゃないんだけど、そのシャロン・テイトとクリフとリックっていう3人がもし仲良くなれたらそんな世界もあってもいいよなっていうようなラストシーンにどんどん進んでいくと、そういう
しましたとさではないけど、
まあ現実の世界とは違う未来とか平行線に進んでしまうかもしれないけど、そんな夢も見させてよ、せめて映画の中ではめでたしめでたしという、そういう映画なんですねこの映画は。
まあ、名作
名作の匂いがする、はい、というわけで、まあ、ここでちょうど良いのでここで締めましょう、はい、というわけでぜひ Once Upon a Time in Hollywood 本当に、ね、映画館でぜひ見てほしい、そしてタランティーノ作品を今までそんなに好きじゃなかった俺がこんなに名作なんだっていうふうに初めて思った作品なんで、もう騙されずに見に行ってほしいと思います。
いや、ありがとうございましたですね本当に、
そういう感じの、はい、映画です。じゃあ 今週はこの辺で締めたいと思います、はい、お相手は私塩原と
木村でした、
さよならっきょう。
塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。